今日は東京神学大学の先生でいらっしゃる飯田大先生が説教をしてくださいます。説教題は新たに生まれるです。聖書をお読みいたします。聖書は新約聖書ヨハネによる福音書3章の1節から17節。さてファリサイ派の一人でニコデモという人がいた。ユダヤ人たちの指導者であった。この人が夜イエスのもとに来ていった。先生、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。イエスは答えて言われた。よくよく言っておく。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。ニコデモは言った。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母の胎に入って生まれることができるでしょうか。イエスはお答えになった。よくよく言っておく。誰でも水と霊から生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である。霊から生まれたものは霊である。あなた方は新たに生まれなければならないとあなた方に言ったことに驚いてはならない。風は思いのままに吹く。あなたはその声、音を聞いても、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。するとニコデモは、どうしてそのようなことがありえましょうかと言った。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながらこんなことがわからないのか。よくよく言っておく。私たちは知っていることを語り、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れない。私が地上のことを話しても信じないとすれば、天上のことを話したところでどうして信じるだろう。天から下ってきたもの、すなわち人の子のほかには、天に昇ったものは誰もいない。そしてモーセが荒れ野で蛇をあげたように、人の子もあげられねばならない。信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に遣わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。以上です。井田大先生が今日は新たに生まれると題して説教してくださいます。
先週はペンテコステ礼拝でありました。聖霊が降臨した。そしてなんだかよくわからないけれども不思議なことが起こり、そこにいた大勢の人々がさまざまな言語で神の栄光を表した。教会の誕生日とも言われる日でありまして、宣教の働きというのが教会を通して始まり、そして今日に至るまで御子イエスキリストの十字架と復活のこの福音が述べ伝えられていくことになります。イエス様おっしゃいました。エルサレムにとどまっていなさい。そして聖霊が下った時に、あなた方はエルサレムからユダヤサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりますと。よく考えてみますと、エルサレムからユダヤ、サマリアの全土、そして地の果てまで私の証人となるというのは、つまりそこにはまだクリスチャンと呼ばれる人たちが誰もいないところに、つまり未伝の地への宣教を担わされたということになります。誰もイエス様のことを聞いたことがない。そんな中で、このお方こそ誠の救い主ですということを伝えていくのは、相当至難の業であった。ことでありましょう。いずれにしても時が流れ、2024年の今日に至るまで、この日本においても神様が働いておられ、私たちこうして礼拝に招かれているということ、これは本当に幸せなことであり幸いなことであります。教会歴によりますと、本日は三位一体主日と言われています。今日は父、子、聖霊なる神がどのようなお方であるのか、聖書はどのように語り、私たちに何を語っているのか、そのことを共に覚える礼拝の日です。そして今日から アドベントに向かうまで、この三位一体終日の後の大難日曜日という数え方がされていきます。聖霊なる神が、主イエス・キリストが天に上げられたことによって、その代わりに私たちのもとに来られたことによって、この神が父、子、聖霊なる神であると、そのことを世に示した。そして私たちはそのことを信じているということになります。そこで今日与えられているのは、このヨハネによる福音書の3章1節から17節の言葉です。大変有名な言葉であり、聖書の中でも、聖書の中の聖書と呼ばれているような箇所もございます。最初の方でニコデモという人とイエス様の対話が記録されておりまして、そして最後の部分で、このヨハネによる福音書の著者の解説のようなものが書かれています。この箇所から私たちに今日神様が語ってくださることを共に聞き入りたいと思います。さて、大変よく知られている箇所でありますけれども、このニコデモという人、よくよく考えてみますと、相当地位の高い人であったというふうに言うことができるかと思います。夜になってからイエス様に会いに来ました。誰にも見られたくなかったのかもしれません。それは、地位が高いということが理由だったからかもしれません。ある学者は調べまして、この紀元前300年から紀元200年頃までの間に、このニコデモと言われるこの名前の人がどれだけ登場するのかということを研究した人がいました。紀元前300年から紀元200年頃まで約500年の間に、ニコデモという人はたった4人しか出てきません。しかもその4人ともグリオンという一家に属していた、そういう人たちでありました。エルサレムの名家と言ってもいいかもしれません。大変著名な家系であったようであります。ニコデモという名前は人々の勝利者という意味です。ここではファリサイ派を代表するような、ある意味エルサレムの人々を代表するような人と考えてもよいかもしれません。その彼が、大変有名な、しかもみんなから慕われていた彼が、イエス様に質問を投げかけます。先生、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたのようななさるような印を誰も行うことはできないからです。あたかもイエス様がその権威を持ってなされた奇跡であるとか、また教えであるとか、そういったことを受け入れているような、そしてなぜあなたはこのようなことができるのですかと問うているような質問でありました。それに対してイエス様はこのようにお答えになりました。次のスライドお願いします。3節です。よくよく言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。典型的なイエス様の答え方かもしれません。聖書を読んでいきますと、一人の人が質問します。でもイエス様の答えというのは、何だかちょっと噛み合っていないような、はぐらかしたような、その質問に直接答えていないような答えになっています。ニコデモはそれを聞いて、大人がどうやってまた生まれることができるのですか、母親の胎にまた入らないといけないのですか、そんなの可能ですかと言っています。そしてイエス様はもう一度お答えになります。次のスライドお願いします。5節です。よくよく言っておく、誰でも水と霊とから生まれなければ神の国に入ることはできない。最初は神の国を見ることはできないと言いました。次に、神の国に入ることすらできませんと答えて、微妙に変わっていることに気づかされます。新たに生まれなければ神の国を見ることも、そして入ることもできません。イエス様はニコデモがなぜ自分のもとに来てこのような問いをしているのか、何を求めているのかをきちんと見て理解して、そして答えてくださったようであります。ここに出てくる水と霊とから生まれなければならないという、水と霊というのは、実は旧約聖書にも有名な箇所がございまして、エゼキエル書という書物、預言書の36章に出てきます。 そこでは水というのは人々を清める象徴として用いられ、また霊というのは命を与える存在として描かれています。そしてそのエゼキエル書の36章、次の37章では、ちょっと不思議な乾いた骨が生きるという、肉がついて皮がついて、そして命が吹き込まれて、そしてそれが生きるという、そういう場面が描かれています。つまり聖書は、新たに生まれる命が与えられるというのは、神によって洗い清められ、そして命を与えられることなのだということを言っているようであります。しかし、よく考えてみますと、もうすでに私は生きているのに、なぜもう一度命を与えられる必要があるのだろうかと考えてしまいます。この新たに生まれると表現されているのは、実はもう一つ意味がございまして、上から生まれるというふうにも訳せる言葉となっています。つまり、天に属することで天からの命を授かる。それでもよくわかりませんけれども、どうやらここではこの命を与えるお方との関係が修復されるということを表しているようであります。ニコデモにとってはこれは理解不可能なことでありました。イエス様はなぜこういうふうにお答えになるのか全く理解できない。ニコデモの反応はある意味正しいですし、普通であります。ここでイエス様はそのようなニコデモに対して、人間にもわかる言葉、例えで話されます。それが風です。風というのは、どこから来てどこへ行くのかわからない、しかし確実に存在する。聖霊も、また神の霊も、それと同じだとイエス様はおっしゃいます。私たちには見えない、だから説明がつかないというのではありません。わかる部分もありますよね、というのがイエス様のおっしゃっていることであります。ちなみにギリシャ語では風というふうに訳されている言葉と、聖霊、霊というふうに訳される言葉は同じでありますから、ここでイエス様が同じことを言っているようにも思われます。それでもニコデモはなかなか理解ができません。どうしてそんなことが起こりうるのでしょうかと答えます。するとイエス様は、あなたはイスラエルの教師であり、皆から慕われているのになぜあなたが理解できないのかと。最初のニコデモの問いというのが、イエス様に対するある意味チャレンジでありましたけれども、イエス様はそのチャレンジを受け止めて、今度はニコデモにチャレンジを仕返しています。ここから立場が逆になっていきます。見たことをあなたたちに分かるように話しているのになぜ分からないのか。あなたが理解できるように私は語っているのになぜそのことがわからないのか。イスラエルの教師であるニコデモ、かなり知識があった人でありますけれども、本当に恥ずかしい思いをしたのかもしれません。この後は何も言葉を発していません。イエス様はその後にこうおっしゃいました。あのモーセが掲げた青銅の蛇のことを思い出してみなさい。それは民数記の21章というところに、荒野にいたイスラエルの民がパンも水もなく粗末な食物が嫌になったという時に、神とモーセに不安を漏らして、そして非難をしたという出来事がありました。すると炎の蛇が来て人々を噛み、その毒が回って命を落としたという、あの出来事です。神様はモーセにおっしゃいました。炎の蛇を使って、そして青銅の蛇を作りなさい、それをあげなさいと。人々はその蛇を見上げることによって生かされたと聖書に書いてあります。イエス様はそのことを思い起こしながらおっしゃいます。あのモーセがあげたように、あの蛇の銅像のように、人の子はあげられなければならない。ニコデモはおそらく何のことかさっぱりわからなかったでありましょう。モーセの話はもちろん小さい頃から聞いています。知っています。でも、その出来事とイエス様がおっしゃっていることを何の意味があるんだろうか。しかしイエス様がおっしゃろうとしているのは、これがまさに人類を救う救いの技である そこにたどり着くのだ。今はわからないかもしれないけれども、そのうち見えてくるよ。そうおっしゃっているのであります。ますますわけがわからなくなったニコデマは戸惑ったことでありましょう。会話が噛み合わない。この人大丈夫かな。なんでこんな夜わざわざ来たのに私はこんな目に遭うんだろうか。さまざまな憶測があったかもしれません。しかし聖書を読んでいきますと、ニコデモはこのイエス様が十字架にかかられ、そして息を引き取られた時に、彼はなんと32キロにも及ぶ香油とアロエを混ぜた混ぜ物と訳されていますけれども、それを持ってきてイエス様の埋葬を丁寧にしました。おそらくイエス様が実際に十字架にかかったそのことを目の当たりにして、彼はあの時の会話、あの時の不思議なやり取りを思い起こしたのでありましょう。このことを聖書は神の救いという形で表しています。16節17節はこのヨハネによる福音書の筆者が解説をしている言葉と理解されています。おそらく聖書の中で最も有名な言葉でありましょう。アメリカのアメフトの試合を見てますと、観客席でジョン3:16、プラカードが挙げられてですね、それをこう振ってカメラ目線でなんか言おうとしている人がたまにいますけれども、それがまさにこの言葉であります。次のスライドお願いします。神はその一人をお与えになったほどによう愛された。御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。17節、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。私たちは誰もがこの言葉によって、この言葉と出会ったがゆえに教会に集うようになり、そして信仰告白へと導かれ洗礼を受けたことでありましょう。最初この言葉に出会った時はなんだかよくわからないけれども、ああ素敵なことが書かれてあるんだなと、その程度で受け止めたかもしれません。しかし時が経つにつれて、この言葉がスーッと心の中に入って落ちていく経験をします。人によっては結構な時間がかかる人もいれば、瞬間的にこの言葉を受け止める方もおられます。聖書はそれを聖霊の働きだと捉えています。人間の行いではない、神様の働きです。私は職業柄いろいろな人の証を聞いたり読んだりすることが許されていて、本当に感謝です。中にはこんなはずじゃなかったのにと、人生それまで思い描いていたように歩んでいたけれども、ある出来事をきっかけにその全てが崩れていく、そんな悲しい出来事を経験した人たちの証も読んだり聞いたりさせていただいています。こんなはずじゃなかったと思わされて初めて、この3章16節にあるように、神はその一人をお与えになったほどによう愛された、御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためだ、これが人事ではなく私事として受け止められましたという人が意外と多くいらっしゃいます。先日このような方の証を読ませていただきました。その方、アメリカの方ですけれども、2人の息子さんがおられ、それぞれお付き合いをしていた方がいらっしゃいました。なんと2週間の間にそれぞれお付き合いをしていたそのお二人が事故や病気で亡くなってしまうという悲しい出来事が起こりました。結婚も考えて、そしてお付き合いをしていたその最中での悲しい出来事です。このお父さんは教会から離れ、キリスト教は嫌だ、クリスチャンという人たちは本当になんであんなに不親切なんだと思っていたそうです。それは過去にいろんな苦い経験があったようでありました。しかし、その息子がお付き合いしていた女性の葬儀に家族で赴いたときに、 その女性のお母さんがおられました。どう話したらいいか、どう言葉をかけたらいいかわからないと、本当に困っていた矢先です。そのお母さんの方からお父さん、その息子さんのお父さんに声をかけてきたというのです。あなたの息子さんたち大丈夫ですか？こんな悲しい出来事が短い期間に起こってしまって、ただただ心配しています。その方は自分の娘の命が奪われた、そんな悲しいさなかであっても、息子たち、そして自分のことを気遣う言葉をかけてきましたと言いました。ご自身がどれだけつらいのに、なぜ自分たちのことをそんなに気遣えるのか、なぜそこまで親切に声をかけてくださったのか、自分には分からなかったと書いています。教会でつまずき、そしてクリスチャンと言われる人たち、いい人たちが多いけれども、でも自分とは関係ないと思っていた矢先の出来事でありました。その女性のその態度、その親切な言葉で心が開かれたと言います。長い話を短くしますと、しばらくしてからその女性の牧師と会うことになり、そしてその人の話に言葉に耳を傾けると同時に聖書を貪るように読み始めたとあります。彼は創世記から徐々に読み始めて、そしてなんとレビ記あたりまでたどり着いたところで神からの招きを感じたと書いていました。不思議です。でも旧約聖書の最後のマラキ書あたりで分かってきたと言います。自分にはこの神が必要なのだと、そして自分の思い描いていた神はこういうお方だと、その考えは間違っていたということに目が開かれていったそうです。新約聖書に入り、いよいよイエス・キリストのこの福音書に出会い、神は一人をお与えになったほどによう愛されたと、この言葉にたどり着き、涙を流したそうです。それまでは受け入れられない、わからない、この世の中にこんな神がいるとは信じがたい、そう思っていた中で、聖書を読みながら変えられていった、そんな証でありました。私たちそれぞれが神様とどう出会ったかということの救いの証を持っていると思います。それをもう一度思い起こすときに、ただただ私たちは神様の不思議な御業に驚かされることでありましょう。ニコデモのように理解できないと思っていた私が変えられていき、この救いが神から私の方へと来て、そしてこんな私でさえも生きていていいのか、いいんだということにたどり着く、そのプロセスです。私たちは今日この御言葉と出会うときに3つのことを確認したいと思います。次のスライドお願いします。1つ目は、ニコデモのような考えでいるとこの神様の真理を理解することができませんということです。聖書が、そしてイエス様が示す道は大変不思議です。闇の中に光として来られ、この世に対してあらゆる挑戦をなさるイエス様です。新たに生まれる必要があるとおっしゃるイエス様です。今のこの生き方で私は満足していますという私たちに対する言葉であります。イエス様は私たちのことをよくご存知でおられます。今のこの生き方は良いかもしれないけれど、ハッピーかもしれないけれども、でもベストではないんだ。よりよく生きるには、よりよく愛するには、よりよく生きていることの喜びを感じるには、今のままではどんなに頑張ってもたどり着くことのできない、そういう領域があるんだ。新たに生まれないとそれを見ることも、そこに入ることもできないんだ。イエス様はそういうふうに私たちに語りかけます。しかし、ニコデモはごく普通の考え方を持っていた人です。人間としては常識的です。理性的に当たり前のことを考え、一生懸命生きて、とても礼儀正しい人でありました。 でもイエス様はその考え方にとどまるとたどり着けない真理があるとチャレンジを与えます。私たちにも同じチャレンジをイエス様は与え続けておられます。いつまでも自分の考え方、思考に固執していると見えなくなっていく。じゃあどうしたら変わるのか。それは先ほどの男性がそうであったように、聖書の言葉を通してこのイエス様と出会うしかないのであります。ニコデモのような考えでいると理解ができない。二つ目です。次のスライドお願いします。救いは三位一体の神の方から来る。神様は私たちをどうしても救いたいと願っておられます。救いを必要としてないと思っている私たちに対して、その救いの必要性を語ります。ある人が言いました。聖書のどの言葉でもいいので、完全にそれを一つだけ実行できるかどうか試してごらんなさい。徹頭徹尾それを実践できるかどうか。例えば、マタイの5章の44節の有名な言葉があります。敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。これを徹底的にできるかどうか試してごらんなさいという人がいました。確かに私たちはすぐにつまずいてしまうかもしれません。敵を愛するなんてこと、そんなことは人間には到底無理です。しかし、神が求めておられることはこういうレベルですよと、イエス様は身をもってそのことを示されました。私にはできない、じゃあどうするか。そのすべてをイエス様は自ら引き受け、十字架に掲げ上げられ、尊い命を捧げ、その血潮によって私たちを許し、永遠の命へと招き、神様との和解、隣人との和解、環境との和解、そして私自身との関係の和解をもたらしてくださいました。永遠の命の喜びの前味を与えてくださる、それが聖霊による働きです。目には見えません。でも私たちの心に語りかけ導きます。教会のドアの向こう側に私の居場所があるんだということに気づかせてくださいます。こんな私だけど生きていていいんだと、そのことを確信させてくださいます。人生にはこんなはずじゃなかったよねということがたくさん起こります。でもそんな中、適切な例えかどうか分かりませんけれども、神様は助けを、恵みを通して与えられます。雨がたくさん降る中、雨が止んでほしいと思うことがあります。しかし雨を降らすこと、そしてそれを止めること、雨をコントロールすることは私たちにはできません。しかし傘を与えられ、傘を差すことで多少濡れるかもしれませんけれども、その中を突き進むことができます。神はご自身の恵みによって我々にその傘を与えてくださる。それが人生の大雨のような時、それを取り除きなくし、ないことにしてほしいと、そういう思う、そういう時でさえも、その中で確かなる道として備えてくださり、私たちを導かれる。これが聖書の描く、救いの一面であります。この救いは私たちに神の方から来るということ、それをぜひ覚えていきたいと思います。そして最後に次のスライドお願いします。この救いこそ決して揺るがない希望であるということです。今のこのご時世、誰もが揺るぐことのない確かなものを求めていると思います。それが神の言葉であり、約束です。神の愛です。私が神によって愛されているということをどうやって保証するのか。それはもうすでに御子を通して、あの十字架を通して、そして死からの復活というありえないような出来事を通して、聖霊が与えられることによって私たちに示されています。そのことが私たちに 揺るぎない確かなる希望として与えられています。昨日聞いた話で証ですけれども、大学までミッションスクールに通っておられたご婦人のお話を聞きました。高齢になられるまで教会からは足が遠のいていたそうでありますが、コロナを経て突然、なぜかわからないけれども教会に行きたいと思ったそうです。そしてそれ以来ずっと毎週日曜日休まず教会の礼拝に通っておられるという方がいます。決して揺るぐことのないことを追い求めた、その結果教会にこそそれがあることに気づかされたということでありました。多分それはミッションスクールでまかれた御言葉の種のゆえだろうと思います。若い頃、そして子育てを終える頃、その頃までは教会には全く興味も示さなかったけれども、しかし人生の最後において70を超えたところで教会へと、もう一度イエス様のところへと立ち返ることになった。揺るぐことのないものを求めていくときに、私たちは教会へと導かれるのだという、そういうお証しを昨日お伺いしました。神は私たちにそのようにご自身を開き、私たちのもとに来なさい、私のもとに来なさいとおっしゃいます。最後に私たちが知る必要があることをまとめて3つ書きました。次のスライドお願いします。今日私たちが覚えて帰りたいことは、三位一体の神、父、子、聖霊なる神がどれほど私たちを愛してくださっているのかということ、また、どれほど私たちの救いを願っておられるのかということ、そして、どれほど私たちを生かそうとしてくださっているのかということです。そのために甚大な犠牲を払ってくださった、そして今もなお見守り、導いてくださっているということ、この方を私たちがまず体験させていただき、この愛を今週もいろいろな形を通して出会いの中で示しながら、分かち合いながら歩んでいきたいと願わされます。祈ります。父、子、聖霊なる神様、私たちを新たに生まれるものとしてくださることを感謝いたします。それが私たち一人一人にとって具体的にどのような営みとなるのか、今週どうかあなたが教えてください。あなたにより頼みながら、悩みが多い中でも生かされているということの幸いと、その豊かさを、そして喜びをより深く味わわせてくださいますように、この場からお送りください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。